毎週火曜日の夜9時から聖書輪読会を行っております。はい、本日の聖書箇所はサムエル記第2の8章になっております。はい、ちょっと待ちたいと思うんですけれども、もしよろしければぜひご参加ください。あ、KK さんこんばんは。もしよろしければ、それからすいません、マサトさんという方もちょっといらしてますね。ご招待していいでしょうか。まあ、気が向いたらどうぞ。ちょっと待ちたいと思います。はい、まあ皆さんもニュース等で、ね、ご覧になっている方も多いと思うんですけれども、なんか沖縄の方でね、同志社国際高校だっけな、ちょっと名前覚えてないんだけどの、学生さんが修学旅行中に、辺野古の、平和学習という中の一環で、もう小さいね船に乗って、でそこをこう海をこう見学をしていたというところで、なんか船が引っかかってひっくり返って、船長と女子生徒がお亡くなりになったのかな。で今、ニュースになってますけどね。はい、でその同志社大学の系列だと思うんですけども、が日本キリスト教団大学ということで、はい、そういうその辺も含めてですね、今いろいろこう関係性、その、船の所有者である、その運転をしていた船長も牧師であったというところで、そしてその船が何て言うんでしょうか、基地建設に反対する人たちが使う、その活動に使う船だったっていうところも驚きなんですけれども、はい、まあそのいろいろなね、問題が今もう最悪の形ですけども、表に出てきたということで、まあいろいろもう取材をねされている方の何個か YouTube の、ジャーナリストの方の拝見したんですけれども、そのなんていうかな、キリスト教の日本は本当に少なくて 1% ぐらいでずっと推移してきてるわけですけれども、まあなんかそんな中でね、まあこういうで、今結構トランプ、アメリカのトランプさんが、トランプ大統領がの、支持をしている、トランプさんを応援しているグループっていうのが、そのキリスト教の福音派と言われる人たちっていうところ、でその福音派とは何かっていう、まあなんかことを解説している、まあ、クリスチャンじゃない人が解説しているのかな、のとかも結構今出てて、あんまりそのいい印象を持たれていないなっていうのは感じるし、あとコメント欄を見てももう本当にもうカオス化してるっていうかね、もう本当になんか分かってないなっていうような人がもう本当にとにかくこう嫌ってるっていうのも見受けられるし、で今回の、日本キリスト教団っていうのはもう福音派ではないんですけれども、日本の結構大きなキリスト教の組織 でどちらかというとですね、左派リベラルと言われているような人たちなんですね。はい、でどうしてその日本の、まあ、日本のキリスト教会っていうのはいろんな、そのそれこそ日本キリスト教団といったってそのいろいろ振り幅があって、まあ、そういうこういうふうなね活動家みたいなことをしている 牧師もいれば、まあ、全然そんなことなくてもう本当に、もう信仰だけ礼拝だけ捧げているっていうの教会もあると思うんですけれども、そうしたこともですね、なんか、まあ、私も以前から言及してましたけれども、なぜ、日本のキリスト教会はこんなに左派の人が多いのか、左派の牧師が多いのか、っていう疑問ですね、っていうのが今本当に表に出てきて、別にこのキリスト教徒ではないクリスチャンではない人たちもですね、それを関心を持って見ているというところで、まあただでさえですね、あんまりキリスト教っていうのはなんか皆さんに、日本人にとってよくわからないっていうふうに思っている方が多い中で、この事件というところで本当に、どうなるのかなっていうのをちょっと見てるんですけれども、あ、もぐちゃん、こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、KK さんは、KK さんはどうですか？まだ運転中かもしれない。とりあえずじゃあもう始めちゃいましょうか、今日はね。
うん、
はい。今日はサムエル第2の8章ですね。
はい。
今日のね、箇所っていうのは、まぁ、ちょっと、なんていうの、時系列的には、この間続きっていうより、なんていうかな、まあ、そのダビデがこの王国を作っていく中でのその、まあ、戦いとかね、そういうのをなんかこう、ま、どういうふうに、確立していったかっていうようなまとめみたいな感じなので、この間なんていうかな、神様に、ダビデがその神殿を作りたいのですっていうふうに言ったら、神様に逆に、いや私がお前の家を作るみたいなこと言われて、で、そういうふうな、なんていうかな、まあ、神殿を作るようなやり、っていうのの続きの話っていうより、それ以前の話っていうふうに思った方がいいかなっていうふうに。はい。まあ、王国を作っていく過程ですね、はい、をちょっと 8章はまとめてるんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい。
はい、
それでは、もぐちゃんからじゃあいきましょうか。
はい。8章ね、その後のことである。ダビデはペリシテ人を撃って、これを屈服させた。ダビデはメテグ・ハ・アンマをペリシテ人の手から奪い取った。
彼はモアブを撃ち、彼らを地面に伏させ、はかり縄で彼らを測った。縄2本で測ったものを殺し、縄1本で測ったものを生かしておいた。モアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納めるものとなった。
ツオバの王、レホーブの子、ハダド・エゼルが、ユーフラテス川流域にその勢力を回復し、しようとして出て行ったとき、ダビデは彼を撃った。
ダビデは彼から騎兵1700、歩兵2万を取った。ダビデはそのすべての戦車の馬の足の筋を切った。ただし、そのうち戦車100台分の馬は残した。
ダマスコのアラムがツオバの王ハダドエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2万2000人を撃った。
ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。
ダビデはハダドエゼルの家来たちが持っていた金の丸い戸建てを奪い取り、エルサレムに持ち帰った。
またダビデ王はハダドエゼルの町、ベタフとベロタイから非常に多くの聖堂を奪い取った。
ハマテの王トイはダビデがハダドエゼルの全 全軍勢を打ち破ったことを聞いた。
トイは息子ヨラムをダビデ王のもとに遣わし、安否を尋ね、ダビデがハダとエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べた。ハダとエゼルがトイにしばしば戦いを挑んでいたからである。ヨラムは銀の器、金の器、青銅の器を携えていた。
ダビデ王はそれらもまた主のために聖別した。彼が征服したすべての国々から取って聖別した銀や金、
すなわちアラム、モアブ、アンモン人、ペリシテ人、アマレクから取ったもの、およびソバの王、レホブの子、ハダドエゼルからの分取り物と同様にした。
ダビデが塩の谷でアラム人1万8000人を撃って帰ってきたとき、彼は名を挙げた。
彼はエドムに守備隊を、エドム全土に守備隊を置いた。こうして全エドムはダビデのしもべとなった。主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。
ダビデは全イスラエルを治めた。ダビデはその民のすべてに裁きと正義を行った。
セルヤの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子ヨシャファテは士官、
アヒトブの子ツアドクとエブヤタルの子アヒメレクは祭司、セライヤは初期、
エホヤダの子ベナヤはクレタ人とペレテ人の上に立つ者、ダビデの息子たちは祭司であった。アーメン、
アーメン。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。なかなかダビデは大変そうだけど、でも、ところどころにこの主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたというふうに書いてあるので、もうダビデはもう神様の守りの中で信頼して、ダビデの王国を確立していったんだなっていうふうなのは、まあ感じられますよね。はい、なんかね、私はこう読んでて分からなくてちょっと調べたのが、まあ、いっぱいあるんだけど、こうモアブ、まずペリシテ人を撃ったと、ペリシテ人を撃ってこれを屈服させたっていうのは分かる。ペリシテ人はいっぱい出てきたよね、今までね、サムエル記第一でも、ペリシテ人は海の民で、このなんていうかな、もともとその、まあ、ちょっと 謎の人たちというか、地中海、地中海の方でこうからやってきた人たちなんだって、ペリシテ人ね。でこう鉄を作るのがすごく、鉄の技術がある、鉄を生成する技術がある人たちで、ね、すごく強かったよね。で、ゴリアテとの戦いもあれもペリシテ人との戦いなんだけど、で打ち破りましたということで、その次がさ、モアブを打ちって書いてあるじゃないですか。モアブっていう、モアブは確かダビデのひいばあちゃんがモアブ人だったじゃん。なんだっけな、ルツキっていう話がありましたよね。ルツキっていう、サムエル記の一個前に、まあ、そのルツキの時代背景的な獅子の時代だから、あの獅子記と同じちょっと暗い時代 なんですけども、ルツという女性はモアブ人なんですね。で、まあ、イスラエル人の、ナオミというね、人の息子と結婚したんだよね。なんでナオミが ナオミとルツが出会ったかっていうと、そのナオミはもともとイスラエルの地に住んでたんだけど、
うん、
カナンの地に住んでたんだ、カナンの地というか、まあ、住んでたんだけども、飢饉があって、
うん、
モアブ人のところに、その、食えないから移動したんだよね。引っ越したんだよね、家族で。
うんうん、
で、そこで生活してたんだよね。そしたら、その、うん、ご主人もいたし、息子二人もいたんだけど、で、息子二人がそのモアブ人の女性と結婚したんだよ。
うん、
ところが、この二人とも息子が死んじゃうんだよね。
ああ、そうやったね。
そういう話あったでしょ？でし、
うんうん、
ね、死んじゃって、うん、それで、あ、KK さん、こんばんは、運転中でしたって。運転中なのに、この、スタンド FM をつけてくださる、この、優しさ。KK さん。ね、そうなんだけど、それで、一人の、もう一人の嫁の方は、まあ、
うん、
実家に帰らせたんだよね。
うんうんうんうん、
で、いつも帰りなさいって言うんだけど、帰って、また新しい、ね、結婚相手を見つけて、うん、で幸せになりなさいって言うんだけど、うん、ルツはいいえって言って、あなたの神は私の神ですと、
うん、
で、ナオミがそのまた生まれ故郷に戻るのについていくんだよね、
うん
うんうん、でもうそこでこういろいろ働いて落ち穂拾いとかしてる間に、ボアズっていう男性、すごい、まあその有力な男性と出会って、それが、うん、その人がルツの親戚だっていうことが分かって、
うん、
そして、なんていうかな、結婚するんだよね、その、ボアズさんと、
うん。
で、ボアズさんっていう人が、この、ボアズさんとルツの、子孫がダビデなんだよ。
うん。
そう。そういう話があったじゃん。ルツキっていう
のは。うん、なんか。
あるのよ、うん、あるの。で、このルツは、だからモアブ人だから。だからかどうかわからないよ。だからかどうかわからないけど、うん、ダビデが逃げ回ってる時に、
うん、
サウルから逃げ回ってる時に、自分の両親を、モアブの王に預けるんだよね、
うん、
っていう感じで、モアブ人とは結構うまくやってるのかなっていうふうにその時は思ったんですけど、ここを見るとモアブを討ちって書いてあるじゃないですか、
うん、
でと思って、まあでもなんかモアブ人っていう人たちっていうのはどういう系列の人かっていうと、創世記の時にうん、アブラハムの甥っ子のロト、
うん、
ロトがそのなんだっけ、ほら大変な目に遭うじゃない、なんかソドムとゴモラの話があったじゃん、
うんうんうん、
それで神様がそのソドムとゴモラのその罪がもう本当にもう極みまで行ったので、もうこの国を、うん、天からこう火を硫黄の火をね落として、うん、爆弾みたいなの落として、それでもう滅ぼすと、もう成敗すると、うん、制裁を加えるというふうに言って、それでアブラハムが一生懸命お願いしてさ、それで義人が一人でもいたら、多分一人でもいたらというか、こうずっと交渉して、神様に交渉して、うん、そして助けてもらうんだよね、
うん、
ロトの家族は、
うん、
ロトと奥さんと娘二人は、その、ソドムから、もう走って逃げるんだよね。天使に手を引かれて。ところが、なんか奥さんが途中で、振り返っちゃう、うん。振り返るなっていうのを振り返って、うん、そこでも死んで。うん、で、ロトと娘二人は、なんとか命からがら逃げおおせるんだけど、
うん、
そしたらさ、そのちょっと人がいないようなところに住んでて、で、うん、結局誰も訪ねてくる人がいないようなところなので、
うん、
の娘のまあなんか勝手な判断でっていうか、まあそのどういう どういう発想なんだろうと思うんだけど、まあ、それがなんかもうソドムの、やっぱりソドムとかゴモラのその文化的なその影響を娘が受けてるのか知らないけど、お父さんと、うん、の間に子供を作ろうとするんだよ。ロトを、すごい嫌な話でしょ？ロトが、うん、を酒に酔わせて、ロトがもう全然こう意識がないような時に、うん、この娘二人はね、
うん、
ロトによって子供を身ごもるのよね。で、その子孫が、このモアブ人。
うん、
モアブ人ね。で、この、だからあんまり、こう、まあ、筋はあんまり良くないなっていうふうに思うんだけど、だけどほら、ルツみたいなすごい素敵な女性も生まれて、ね、まあ、全部が全部悪いってわけじゃなくてさ、すごく、
うん、
まあ、ダビデの先祖にもそのモアブ人はいるってことなんですけども、
うん、
そのモアブ人。でさ、それを、そのモアブ人を撃って、その、彼らをって書いてるか、まあ、男性をね、
うん、
モアブの兵隊をこう地面に伏させて、はかり縄で彼らを測ったって書いてあるじゃん。
うん、日本と一本ね。そうそ
う。ということは、これちょっと調べたんですけど、縄2本で測ったものを殺しっていうことは、大柄な人はね、2本いる人は殺したってことよ。
うん、
そして、縄1本で測った人はね、生かしといたってことは、うん、小柄な人は生かしといたってことだよね。
うん。うんうん、
大きい人損だよね。小柄な人はもうちょっと、まあ、恵みっていうかね、まあ、生かされたっていうことを、が、こういう、そういう意味なんだって、ここのところは。で、結局そのモアブは、だから皆殺しにはしなかったってことだよね。モアブは、ダビデのしもべになりましたと。で、今度は、シリア、まあ、今で言うシリア、の方の人なんだけど、この三節のところはね、そばの王、ユーフラテス川流域にその勢力を回復しようとして出て行った時、ダビデは彼を撃った。そば、
うん、
の王レホブの子ハダドエゼルだからそのまあ、なんていうか、北の方か北西の方になるのかな、北西じゃない、北東の方か、北東方角的にはね、そっちの方まで。で、ダビデはそのトバの王ハダドエゼルから、うん、騎兵1700と歩兵2万を取ったって書いてあるけど、取ったっていうのは捕虜にした、うん、しましたってことらしいですね、
うん、
でその 馬がいっぱいいたんでしょうけど、その、まあ、ちょっとかわいそうだけど、馬の足の筋を切ったってことは、もう殺すってことなんでしょうけど、馬をたくさん残さないで、その戦車100台分の馬だけ残して、あとは全部もう馬は、
うん、
ねっていうことですね、っていうことらしいです、うん、はい。で、まあそのまあちょっと私がこれどういう意味だろうなと思ったのは そこら辺なんですけども、
うん、
で、あとですね、あとエドムですね、エドムじゃない、その前、そしてなんかこう貢ぎ物みたいな感じで、うん、ポイという人がね、息子ヨラムをダビデ王にハマテの王トイっていう人ねが、うん、この人はダビデに逆らわないで、
うん、
ハダとエゼルが破られた、ダビデによって破られたっていうことで、その息子を使わしてね、そして、ダビデに祝福の言葉を述べましたと。で、すごくこう、金やら銀やらの器をね、聖堂の器を持ってきてね、ダビデに、貢ぎ物として渡したと。で、その、ダビデは、これをこの金とか銀とかをねとか、あと他の国々を征服した国々からこう分取った金やら銀やら青銅やらを、これを性別して、
うん、
取り分けて、そしてこれをもう神様に捧げたんですね、性別ってことは、
うんうん、
でこれはダビデがそのダビデの時代にはできない、成し得ないという、 しなかったんだけど、ダビデの次に来る王様、うん、ソロモンという王様が次になるんですけど、うん、その人の時にこう神殿を作るじゃないですか。
うん、
ね、あのダビデは、まあ、ここには第2サムエルには書いてないけど、どっか別のところに書いてある、うん、歴代史だっけな、列王記だっけな、ちょっと今ちょっと裏覚えだけど、要するに神様は、うん、やっぱダビデはその戦いに明け暮れた人生だったわけじゃないですか。
うん、
だからあのダビデがやっぱり神殿を作るっていうのはふさわしくないと。ダビデは、うん、まあ、神様すごく大好きだけど、
うん、
神殿を作るっていうことにおいてはね、だからその次の、うん、その戦ってないあの王であるソロモンが神殿を作りますよと、
うん、
いうことを確かおっしゃってるとこがあったんだよね。でそれでその時にのためにダビデはその材料を揃えとくわけよ、
うんうんうん、
金やいっぱい必要だからね、神殿を作る
から、うんうん、
あのレバノンの杉とかね、レバノン杉すごい、うん、木もたくさん、材木も必要だしね、石、うん、石も綺麗な石も必要だし、
うん、
そういったのをダビデの代の時に一生懸命蓄えたんでしょうね、
うんうん、
なんかね、今イスラエルには神殿がないんですよね、もう壊されて、うん、で壊されて、うん、その神殿がかつてあった場所、間違いなくあったんだけど、かつてあった場所に今何があるかっていうと、イスラム教のなんていうの、岩のドームっていうのかな、あの金のイスラエルのなんかこう映像が出るときに必ずこう目立ってドーンってあの金の玉ねぎみたいなのがこうドーム、玉ねぎとかドームが見えるのを見たことあるでしょ、
うんうん、
あれはイスラム教の施設なんですよ、
うん、
あそこにあったのよ
、
あれがどかない限り死んでもできないんだけど、うん、でも絶対どくわけないじゃん、どう考えても人間の考えでは、
うん、
でもいつかあそこに第三神殿が立ちますよっていう予言はあるんですよ、
うん、
聖書の中に。第一神殿っていうのがこうソロモンが建てた神殿ね、
うん、
第二神殿っていうのがその一回そのソロモンが建てた神殿はもうぶっ壊されたっていうか、もう荒廃してボロボロになってしまったから、あの補修された後ね、バビロン捕囚とかいうのも かわいそうな歴史があるんですけど、その後 もうボロボロになってしまって、でその後神殿を再建したんですよ、再建した、うん、でそれを、まあ、あのイエス様の時代の時に増築してもうちょっと大きな立派なものができたのが、うん、それが第二神殿と言われる。でもその第二神殿はイエス様がもう天にお帰りになった後、
うん、
西暦70年ぐらい70年だったな、うん、にぶっ壊されるのよ、ローマによって、だからもうないのよ、もうそれがさ、もうすっごいなんかもう金箔とかがこう張り巡らされた、もうすごいもう豪華な神殿だ、大きくてね、豪華な、今もほら、
うん、
壁しか残ってないじゃん、
うんうんうん、
嘆きの壁って言って、
嘆きの壁ね、
石壁って言ってたかな、うん、あれしか残ってない、うん、もうあとは全部崩されて、どうして崩されたかっていうと、まあ、イエス様もあの新約聖書でイエス様自身がもう全部この神殿はもう木っ端みじんになるよってお弟子さんたちに教えてたじゃん、うん、みんなさ、うん、田舎から出てきた人たちだから、あの、うん、イエス様のお弟子さんがもう神殿を見て、うわーすごいですねってすごい感心してたところを、イエス様は、うん、この神殿はね、コップはみじんになるんだよって、
うん、
跡形もなくなるよっていうふうに言って、みんなびっくりするっていうエピソードが、あの、うん、福音書の中にあったと思うんですけども、なんかね、うん、もうあのその金箔、金を取るためにローマ兵が、うん、もう持って帰るために燃やして金を溶かして取っていくから、もう全部そう、要するに崩したらしいのね、
うん、
もうそれでもう跡形もなくなる。ところがなんか今その第三神殿をいつ建ててもいいようにっていうことで、うん、こういうふうにダビデじゃないけどさ、準備してる人がいるんだって、
こ
う着々とね、 まあ、その日に備えて、うん、その日にパッとできるようにっていうことで、うん、らしいのよ。それで、なんかメノラーって言ってね、ユダヤ教のすごい豪華な、ろうそく立てみたいなのがあるんですけど、あれがね、
うん、
神殿にお供えする、お供えっていうか、神殿にこう使うろうそく立てだよ。
うん、
こう独特の形をしたやつがあるんですけど、12人またに分かれてるのかな、ちょっと忘れたけど。あれが、いくらって言ったっけ ?20 億って言ってたっけ、なんか本当になんか、本当に24金かなんかで作るらしいんです。
うん、
それも、ちゃんと、こう書いてある、聖書に書いてある通りにね、乗っ取って、うん、それによって、まあまあ、そういうふうに作ったり、なんか今、準備はしてるらしいけど、それはいつになるかわからんよ、
うん。
だって、岩のドームがあるからね。
うん、
でも、はいってなったら、はい、作れますってなった時に、慌てなくていいように、一応準備だけはしてるって感じなんじゃないかな。
うんうん、
はい、いつになるかわかりませんけど。はい、ということで、話がだいぶそれましたけど、その、エドムに14節でエドムに守備隊を、エドム全土に守備隊を置いた、こうして全エドムはダビデのしもべとなった、エドムって言ったらあれですよね、ヨルダン川の東側の地域に領土がある人たちかな。もともと、ユダヤ人は、ヤコブの子孫だ、じゃないですか。ヤコブ。アブラハム、イサク、ヤコブの、ヤコブ。ヤコブのお兄さんで、エサウって人いたじゃないですか。双子の兄。で、兄の権利を、長子の権利を、一杯の赤い豆のスープで、
スープで
弟に嘘を売ってしまうという、こう、失態を犯してしまった人がいましたよね。
うんうんうん、
あの人の子孫がエドム人。だからまあ、親戚筋では、親戚筋というかまあ、ではあるけども、全然その、イスラエルの民とはもう全然違うわけですよね。別のグループになってるわけですけれども。うん、で、そのエドム人では、ダビデのしもべになりましたと。いうふうにありますよね。で、うん、あとは、その、ダビデは、全イスラエルを治める王となって、そして、すべてに裁きと正義を行いました。すごくいい王様でしたと。
うん、
そして、なんか、ヨアブですけど、は軍団長にして、って、はい、あなたはこれ、もう適材適所に、なんていうかな、ちゃんと、役職を与えて、部下にね。
うん、
で、公正に、運営しました、していきましたっていうふうなことが、ここに書いてある。うん、で、ダビデが、いつか、その、はい、まあ、その、千年王国っていうのがやがてやってくるっていうことを、私は信じてるんですけど、そこで、ま、そのダビデがね、
うんうん、
ダビデと会えるのすごく楽しみですそこでもやっぱダビデや、イエス様がね、このイエス様が統治する世界が、うん、その千年王国っていうの、うん、この世界が終わった後ね、うん、始まる世界が来ますよっていうことが、まあ、書いてあるんだけど、うん、まあね、クリスチャンじゃない人が聞くと、それこそさ、そういう風な話を、うん、ね、まともに信じてるの、うん、って感じで、すごく恐ろしいなっていうふうに、まあちょっと思われる方もね、おられると思うし、うん、なんかその辺のね、こう、終末論みたいのを、今、すごく YouTube とかで、
うん、
まあ、ちょうど、ちょっと、中東情勢がちょっとね、今早く、うん、もう、ちょっと、収束してほしいなっていう思いはあるんですけれども、あれに関して、うん、いろいろその聖書をね、まあ、アメリカとかイスラエルとかいうのが関わってくると、こう終末の予言とすごい関係してくるわけですよ。
うん、
終末にそのエゼキエル戦争っていうのが、エゼキエルっていうその予言書があってね、それにその、まあその、 まあ、そういう戦争がね、エゼキエル戦争と言われているものがあるっていうふうな、週末、世界が終わる、まあ、直前というかね、にありますよって。でもいつ起こるかわからんのやけど、でその中にそのイスラエルを攻める、国の中にってわけですね、その予言によれば、だからなんかこうそれをちょっと、まあ、クリスチャンじゃない人も、そのエゼキエル戦争っていうものですね、解説してたりする人とかもいて、まあ、関心が少し持たれてるのかなっていう気がするんだけど、だけど、その牧師も言ってましたけど、今までそのやっぱ中東っていうのは割とこう戦争が多いし、その度にやっぱりそのもうこれで終末だ終わりだっていう風な感じで、あ、これがエゼキエル戦争につながるんじゃないかっていうのは常に常に言われてきたことで、で今回のがそれにつながるかどうかはわからない、わからないけれども、注目することは大事だけど、だけどそれで心を騒がしてはいけませんよっていうことはイエス様もねおっしゃってるし、そういうふうな戦争の噂とか地震とか災害とかがやっぱり あるたんびにね、そういう噂を聞くたびに心を騒がせるんではなくて、落ち着いて生活しなさいと、いつイエス様が迎えに来てもいいように、落ち着いて自分の仕事をしていなさいと、自分がやるべきことをね、なさいっていうことがおっしゃってるので、私もそのように、あまりちょっと心がね、ざわざわしないように自分が今やるべき仕事をねやっていくなっていうふうに思ってます。
はい、
はい、すいません、ここで補足ですけれども、訂正もありますけれども、私ひょっとしたらイラクって間違って、もう頭の中ではイランって言ってるつもりなんだけど、こう口ではイラクって言ってたりする。イラクとイランじゃ大違いですよね。正解はイランです。イランが今戦争してますよね。あとですね、メノラーは12股じゃなくて7つに分かれてます、食材が。はい、以上です、ごめんなさい。なんとも言えない。あれもぐちゃんはあれだよね、テレビとかはよく見られると思うんだけど、沖縄の船のニュースやってる？
今朝
あんまりやってない、テレビでは。
やってるよ、
やってる。
女の子一人と船長さんは一人いなくなってね。
そう、
でもなんか知らんけど、あそこのなんとか反対しよう人たちが謝罪してあったけ、何の意味かわからんかった。
あれはね、あの船が抗議船なんだって、抗議船に使われてるやつなんだ、普段。
ああ、それであの方たちが
ごめんなさい。なんで修学旅行生を抗議船に乗せたんやっていうことで、それからなんかちょっと、ってなって、いろいろ、今、なんかマスコミというか、まあちょっと調べてる人が多いかな。で、あそこの、同志社大学の系列の高校らしいんですけど、同志社大学っていう大学自体が、ミッションスクールっていうかね、キリスト教系の大学。で、日本、キリスト教団っていう日本で一番大きなキリスト教の組織で、でこの日本キリスト教団っていうのの、その成り立ち自体が、私が聞いた話では、その戦時中にね、キリスト教の教会はとりあえず日本キリスト教団っていうのにも入らされたらしいのよ、国によってもう全部統合されたんだって。もうキリスト教っていうのでも全部その統一しても管理するみたいな。だから別にその宗派とかもいろいろあるのに全部まとめて日本キリスト教団にして。で、戦争が終わった後、日本キリスト教団も解散っていうふうにはならなくて、戦争が終わった後はその日本キリスト教団にそのまま残った教会も多かったけど、抜ける教会も多かったわけよね。抜けますっていう。 で、うん、そので現在で自分たちの教団を作る人たちもいたし、でまあその日本キリスト教団に入らなかった教会もなんか若干あるって言ってたかな。まあ、そんな感じで、うん、なんか元々は国策としてもうなんかそのひとまとめにさせられた、
うん、
教団だったっていう話。
う
ん、でその。でそのに、同志社っていうのはどっちかっていうと、うん、あこれもねちょっとねあれまあちょっと不思議なんだけど、共産党とつながりがある、
うん、
共産党と、まあ、政治的にはね、だから、うん、ああいうこう基地を反対する反基地運動みたいなことをしたり、
うん、
あとは、天皇制とかも反対したりとか、こういうちょっとびっくりするような思想っていうのを教会でやってるよ、まあそのグループはね。でもその日本キリスト教団もなんかこう一枚岩じゃなくて、その同志社大学系の人たちと、あと東京神学大学っていうのがあるんですけど、東京の方にね、どの方なのかちょっと、まあ東京ってついてるからまあ関東の方なんだと思うけど、のあっち側のそのグループっていうのは、なんていうかな、そういう社会活動はしませんと。教会、うん、教会のその、要するにそのお祈りを重視して、
うん、
もう、そういうこう、運動みたいなことは、まあ、しませんよみたいな感じで、どっちかっていうと、まあ、その、政治的思想的には、例えば立憲民主党とか、ああいう感じ、それでもまあ左派ではあるけどねっていう人たち、まあ教会が多いみたいな話よ。
うん、
うん、だけどまあ日本キリスト教団って一言で言ってもいろんな牧師がいるだろうから、もうみんながみんな左派ってわけじゃなくて、うん、そうじゃない教会もあると思うけど、やっぱその、うん、まあそういうなんていうかな、ちょっと赤っぽい感じを大学だったんだなっていうのが、割と世間に今回知れてしまったってことだよね。
ああ。
うん、今回。そんな大学、高校生に修学旅行で、うん、まあその平和学習はすると思うよ。私たちもさ、うん、例えば、原爆資料館行ったりとかね。うん、あるいは、高校の修学旅行で、その、沖縄に行って、例えばその、
うん、
戦争のね、
うん、
メールの塔とか、私ちょっと行ったことないけど、そういうね、第二次戦争のその、うん、まあそのモニュメントみたいなの見に行くとかね、
うん、
勉強するっていうの、平和の大切さを学ぶっていうのはあると思うんですけど、あると思うんやけど、ちょっとああいうボートに乗せて、
うん、
まあ、活動家って言ったらちょっとあれ、まあ、活動家だよね、はっきり言うと活動家みたいな、ああいうこう抗議戦にね、ああいう横断幕つけてバーッと、そういう、うん、要するにその工事の邪魔をするのが目的だから、抗議戦っていうの、う
ん、
そうで全然工事が進まないんですよ、ああいう人たちがね、うん、でそういう風な船に乗せてしまったっていうのは、それどういうことですか、それ親も分かってたんですかって、いろいろそれで質問されてたよね。で、その、船は、なんか、要するに、無償で乗せてるのか、お金を取って乗せてるのか、とか、
うん、
登録をしてるのか、まあ、してなかったらしいけど、登録はしてなかった。それ、で、なんかその、うん、要するに、お金は、でも、取ってるのか、取ってないのか、そこもまだちょっと、もやっとしてるんだよね。船を持ってる人たち側の人たちの言い分と、大学側の言い分がちょっと食い違いがあるんだよね。
うん、あんまり私詳しく見てないもん。
そうそうそう。なんかそこら辺で、まあ、いろいろ記者会見とか見てたら、ああ、うん、なんか話が食い違ってるなと思ったり、お互いにかばい合ってるのかなと思うようなことも感じたり、いろいろですけれども、本当に。
なんか初めはあんまりそんな波風高くなかったから出たのに、急に風が強くなったとかいうのは言ったね。
そうそうね。怖いよね、うん。で、なんか定員がもうギリギリ1個、2個船があるじゃないですか。1個の方は定員ギリギリやったらしい。
うん、
で、うん、もう一個の船は定員オーバーしておったらしいです。
あ、
平和丸と不屈っていうなんか名前らしくて、うん、その不屈っていうその船の名前のネーミングセンスがと思ったけど、これはなんかそのやっぱその沖縄のその有名な共産党の割と大御所の人がいたらしくて、なんとか亀なんとかかんとか、ちょっと私もよくわからないけど、その人のなんか言葉、した言葉をなんかこう船の名前にしたらしいんですけどね。
ちゃんとあの救命胴衣は着てたのに、なんでかね。
うん、だからそのばっかりね、ひょっとしたらさ、そのずっと高校の修学旅行でずっと毎年毎年乗せてた可能性もあるよね。
うん、
は分からんけど、これから調べられると思うけど。
うん、
そしたらもう大変なことだよ、本当に。
うん、
ボートに。ね、で、うん、お金のその金銭のあれもで、ああいうふうに活動してる人たち、ああいうこう、
うん、
抗議活動みたいなことしてる人たちのお金の出どころってわからないじゃないですか。
うん、
だってあれたち働いてないよね、どう見ても。で、結構年配の人たちだし、
うんうん、
まあ、年金はもらってるのかもしれないなと思うけど、みんな年配の人でしょ、ああいうことやってる人たちって、うん、どこが資金源なのかなって言ったら、うん、ひょっとしたらさ、そのひょっとしたらっていうか、
もうあんまり言わん方がいいじゃない。
言わん方がいいかもしれんけど、いや、献金ってほら、うん、私たち献金ってするじゃない、教会に。
うん、
あの活動費用とか使われてたと思ったら、もうちょっとゾッとするわけよ、本当に。
うん、
もう冗談じゃないと思うわけよ、私は。このなんかね、左派っていうのと、まあ、保守っていうのがあるとするじゃないですか。で、左派は私悪くはないと思うんですよ、別に左翼でも。
うん、
ね、左翼でもいいと思う。だって日本ってどっちかっていうと、右か左かって言ったら左の国ですよ、どう考えても。だって社会保障をきちっとしてるでしょ、
うん、
年金もちゃんとあるしね。病気してもさ、うん、ちゃんと高額医療制度とかもあるしね。そういうふうなのは、アメリカはあるかないか、多分ないと思う。民間の保険に入らなきゃいけないのね、うん、アメリカなんて言ったら。
う
ん、
そう、
ね。医療、うん、もう本当、盲腸なんかなって保険入ってなかったらもう破産するらしいですからね。
うん、
もうそれぐらい、日本はどっちかっていうと、世界規模で考えると、もう左だよ。ちゃんとな計画的に、そういうふうに社会保障をやっていきましょうっていうふうな感じの国だと思うから、うん、左が私は悪いとは思わないんだけど、うん、ただ日本の左側とかリベラルって言われてる人たちっていうのの不思議な点は、日本の国を嫌いな人が多いのよ。反日よ、反日。反日左派って言われてる人が多いのよ。日本、とにかく日本が嫌いなの。だから国旗も嫌い、国歌も歌わんとか、
うんうん、
多いでしょ。私そういう子供の時から不思議だったんだよね。
もう脱線しない方がいいんじゃないですか。
すいません。だけどほら、これ最後言わせて、アメリカも左派いるでしょ。アメリカも、うん、ね、
うん、
バイデンさんとか、あ、うん、民主党の人たちっていうのは左派じゃない、うん、だけど愛国心はあるよ、
うん、
左でも愛国心がある左派よ。韓国だってそうだよ、韓国だって。イジェミンさん、今の大統領。
うん、
ね、で、前の大統領はなんかもうね、牢屋につながれてかわいそうにと思うけど、前の大統領は親日だったじゃないですか。
ト
ーマスとかアメリカと仲良くしましょうっていう人だったでしょ、
うん、
ね、だけど、ね、あの人たち、あの人の方が良かったなって私の中ではあるけども、
うん、
あるけれども、だけど今の大統領のを支持してる人たちっていうのは、うん、まあ左派とは言われてるけどね、うん、リベラルとか言われてるけれども、だけど愛国心はあるんだよね。どっちかっていうと、うん、韓国の特徴は左派に、また民族主義っていうか、愛国者の、うん、愛国者って自分ところが一番っていう感じかな、自分ところを、うん、ファーストみたいな感じで思ってる方が多いかな。だから、それが普通だよ。左でも右でも、政策的には、うん、左の人もいれば右の人もいて、いいんだけど、どっちも自分の国を大事に思ってるよね。
うん。
日本の左の人って、うん、日本潰したいんじゃないっていうような人が多いのがすごく不思議。
うん、
うんうん、なんでだろうな、なんでこんなに反感持ってるのかなっていう、そこもなんかね、今なんか明らかになってくるんじゃないかなと、なんとなく思いました。
うん。
うん。はい。すいませんでした。
はい。
ありがとうございます。それでは、KK さん、ありがとうございます。運転中、聞いてくださってありがとうございます。はい。それでは、またお会いしましょう。
はい。
さようなら。
おやすみなさい。